からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月も後半に入りましたが、湿度が少ないから爽やかなんですけれども、今日生放送でお届けしておりますが、暑いという夏じゃないかなというね、そんな初夏を思わせるそんな気候です。週末も結構気温が上がりそうです。皆様、熱中症にはどうぞお気をつけください。ラジオをお聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は久々のご登場になります。カフェベルディ店主でいらっしゃる、代表でいらっしゃる、都築芳也さんです。お久しぶりです。ご無沙汰しております。
どうもご無沙汰しております。
はい、お元気そうで、よく日焼けしておられて、
はい、はい、結構南の島に行っておりましたので。
結構南の島に行ってらっしゃった、はい、今回は実はですね、カフェベルディ店主のパプアニューギニア旅日記、そんなまあサブテーマでお届けしようかなと思うんですが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まず、カフェベルディが本店がどこにあるか、ちょっとラジオを聞きの皆様にご紹介をお願いします。
はい、本店は、2013年に、下鴨にオープンいたしま、あ、失礼しました、2003年に、下鴨にオープンいたしまして、洛北高校の交差点から150メートルほど南のところでございます。
あ、そうですか。洛北高校、持ち駅の方は、進学校として皆様、よくご存知の、うなずいていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますが、本当に、地域の方に、馴染みのあるカフェベルディ。はい。確かベルディがお好きだったという記憶があるんですが、作曲家の、
はい、ですね、実はベルディよりもプッチーニの方が好きなんですけれども、はい、カフェプッチーニではなんかちょっと、座りが悪いなということで、いろいろ考えてて、ベルディに落ち着いたという形ですね。
確かにあのベルディだと、ちゃんと土台がしっかりしてるって、プッチーニだと浮き上がりそうという、
そうですね、
確かに、はい、そういうことなんですね。はい、はい、ですね、つい最近なんですけれども、非常に、こだわった、そういうコーヒー店ということで皆様よくご存知かと思うんですが、つい最近のもうちっちゃな新聞記事なんですが、京都のコーヒー支出は日本一、普通のお豆は飽きまへんっていう、そういう見出しで新聞記事があったんですが、これはどうでしょうか。ご専門家からそれはそうだろうという、そういうことなんでしょうか。私はある意味、へえ、そうなんだと思ったんですが、
はい、もうずいぶん前から京都と、神戸はですね、
はい、
コーヒーの、1世帯あたりの消費量が大体1位2位を争い続けている町なんですね。
神戸っていうのは皆さんせやろなとか、はい、納得されると思うんですけれども、京都ってやはり京料理とか、はい、お茶とか日本茶がとか言われると宇治もあるしというふうなことになるかと思うんですが、はい、コーヒーはやや少し意外な気がするんですが、
はい、そうですね。ただコーヒーだけではなくて、京都と神戸というのは、同時にパンの1世帯あたりの消費量も常に1位2位を争っている地域なんですよ。で、逆にコーヒーの消費量一番、最下位は沖縄でございまして、
最下位が沖縄、
はい、でこちらはパンの消費量も常に、沖縄と静岡が最下位を争っているというような状態でございます。
静岡、
はい、
そうなんですね。意外ですね。
そうですね、静岡は茶どころだからコーヒー飲まないのかと思っていたんですが、
はい、パンの消費量も非常に最下位を争う状況と、
そうですね、でコーヒーの消費量も最下位を争うという、
ということは、はい、そのコーヒーの消費量とパンの消費量というのはもうまさに本当に、比例するというか連動していると。
そうですね、リンクしておりますね、
はい、リンクしているということですね、
はい、
そしてパンの消費量というと鈴木さんは聞き捨てならぬというそれはなぜかという理由をちょっとせっかくですのでお話しいただけますでしょうか。はい、
私の祖父がですね、はい、100年ほど前に
100年ほど前、はい、
明治時代、
そうですね、
はい、パン新進堂というパン屋を開業いたしまして、
はい、
でフランスまで当時ですから船に乗って渡ってですね、フランスパンの修行をした、日本人第1号だったと。
すごい、
はい、ですのでフランス仕込みのフランスパンを日本に、紹介した最初の人物が私の祖父だったということで、
はい、
まあ、そういう長い歴史を実は京都は、持ってるわけでございますね。
あ、そうですか、はい、ちょっと、番組始まる前にお話ししてましたら食パン、
はい、
包装した食パン、こう切ってスライスした食パンというのも、
そうですね、
初めてだったそうですね、
はい、食パンというものはもう随分前からあったんですけれども、
はい、
それをカットしてさらに、今のようにビニールはございませんでしたので牢紙に包んで、一個一個一斤一斤販売するという方法を取ったのも、新進堂が、日本で最初だったということでございますね。
はい、それからもう一つなんか最初のものってありましたよね。せっかくなんで。
そうですね、これはおそらくなんですけれども、はい、どこか全然知らない小さいところでやってたらわからないんですが、お客様が自分で選んで取るという、
今では当たり前ですよね。
そうですね、方式がおそらく1941年に、寺町のですね、新進堂の本店でスタートしたというふうに、はい、言われております。
すごい、そうですか、はい、そうするとこの、日本のパンの文化のこの基礎を作ったと言っても過言ではないと。
そう言ってしまいますと諸先輩にとんでもないことでございますけれども、ただ、現存しているパン屋の中では非常にいろいろ大きなことをやってきたのではないかというふうに思っております。
そういう食の歴史に残ることを、はい、そういうおじい様含めてなさってきたということですね。
そうですね。
そうですか、素晴らしい、どうもありがとうございますと、この場を借りてお礼申し上げます。そして、カフェベルディさんとしてはその下鴨のお店以外に去年でしたっけ、
はい、
京都造形大のお店をオープンされるというニュースをお聞きしたんですが、
はい、
どうなんでしょう、どんなお店なんでしょうか。
はい、昨年の9月に、はい、京都造形芸術大学の、1階大階段のすぐ南側なんですが、そちらに
いい場所ですね。
そうですね、
はい、
はい、お店をオープンさせていただきまして、こちら本店の3倍以上、70坪ある店舗でございますので、
はい
はい、学校の中にあるということもございまして、レストラン機能も持ちつつ、また焙煎機もですね、本店が10キロの窯なんですけれども、5キロの、焙煎機を設置いたしまして、
はい、
本格的なコーヒーと、美味しいお食事をお楽しみいただけるお店としてオープンさせていただいております。
あ、そうなんですか、
はい、
もう学生のみならず近隣の方もきっと利用されるんじゃないかなと。最近はそういう大学のカフェであるとかレストランであるとか市民の方が結構気軽に利用されますよね。
そうですね、学生はもちろん職員の方ですとか先生方以外、やはり今日なんかを見ておりましても一般の方の方が多くお入りいただいているというような形でございます。
あ、そうですか、はいはい、そしてそういう飲み物やそれから食を提供されるだけじゃなくていろんなセミナーとかイベントも開催されているそうですね。
はい、セミナーという意味ではちょっと今回焙煎機の前にですね、対話型のカウンターを設けましたので。
焙煎機の前に対話型のカウンター、はい、これ面白いですね、
はい、そうですね、これはもう一度ぜひ見に来ていただきたいんですけれども、
ね、はい、
コーヒー の豆を購入してくださった方には入れ方を教えてほしいと言われたらその場で、スタッフが対面して、入れ方をお教えできますし、
はい、
ただちょっと 必ず全ての時間に教えられるスタッフがいるとは限らないので、できましたらご予約いただければというのが望ましいんですが、それ以外に同じ産地のものでも、精製方法が違ったり焙煎が違ったりというのをですね、飲み比べていただいて、コーヒーの味というのが必ずしも産地で決まるのではなくって、いろいろな要素があるというのを、体験していただくということもございます。
深入りにするとか、はい、いろいろその焙煎の仕方にでも味が違うし、他に何でどういう条件があるって今おっしゃいましたですか。
精製方法。
精製方法、はい、精製と申しますと、
赤いコーヒーの実をですね、脱穀していく方法ですね、
はい、赤いコーヒーの実、皆さんコーヒーって茶色いんじゃないのって、はい、なんか言われそうなんですけど、コーヒーの実ってもそもそも、
はい、
木になっている時は赤い、
はい、そうです。
熟すと万願寺唐辛子なんかも、
はい、
完熟すると緑が赤になるんですけども、
そうですね、
はい、コーヒー豆、
これはここに見せたら映るんでしょうか。
そうですね、映っております、
はい、まあこういう形である
意味南天満量とか、はい、そういう感じですよね。
そうですね、巨大な南天のような感じですね、
はい、やっぱりそれよりは実が大きい、1センチぐらいあるんでしょうか。
そうですね、これが手のひらに乗せた感じですので、
綺麗ですね、はい、今さくらんぼの季節なんですけれども、はい、それぐらいの大きさ。
そうですね、そこまでは大きくないんですけれども、はい、
まあ、それがコーヒーであると。それの、精製の仕方って言いますと、どういうことなんでしょう。
は
い、
果肉を除去して、はい、種をいって粉砕して飲んでおりますので、
はい、
種にする過程で、水槽につけて果肉を発酵させて取り除く方法と、
はい、
天日に干してカラカラにしてですね、脱穀する方法とございまして、
はい、
まあ、それ以外にもいくつかあるんですけれども、
随分違いますよね、それは。
はい、全く違いますね、
はい、
簡単に言うと生しいたけと干ししいたけを戻したものの違いぐらいな。干ししいたけの方が味が濃くなりますよね、
随分味違いますよ、はい、生しいたけと干ししいたけは、はい、そうすると天日で皮を干す方が、は
い、味が濃く、
いろんな、
はい、
味覚というか味の要素が加わるとも言えるということですか。
そうですね、まあ、果実臭といいますか、
はい、
ちょっと、独特な香りになってまいりますので、
まあ、そういう干した感じというのも、
はい、
いろんな味覚の要素が加わると、
はい、
そういうことでも味が違うということを、この、造形大のカフェヴェルディで、
はい、
セミナーされてるんですか。
はい、でさらに一番大きいものでは、
はい、
焙煎をですねスタートした時点からセミナースタートしまして、徐々に焼き上がっていくまでの、豆を取り出しまして、
はい、
その香りを楽しんでいただいたり、本当にもう薄茶色の状態から真っ黒になるまでですね、途中途中の味の変化を飲んで試していただくという、
わ、
まあ、1時間ぐらいかかるものなんですけれども、
1時間ぐらいでその焙煎時間というのは大体 それぐらいなんですか。
大体30分以内には終わるんですけれども、はい、その後飲んでいただいたりという部分で、
まあ、はい、あ、はい、これは非常に興味深いですね、
はい、
これどれぐらいの頻度で開催されてるんでしょう。
一応ホームページの方で、
はい、
ご参加可能な日程をカレンダーに載せておりますので、でちょうど明日も開催して、明日はすでにご予約が入っておりますので、
あ、土曜日、はい、はい、あ、そうですか、はい、そしてイベントというのはまたこのセミナーとは違うんでしょうか。
はい、実は私どものお店にはグランドピアノが隠されておりまして。
隠されている、
はい、
常に置いてあるんではなく、
はい、扉の中に格納されているんですけれども、
おしゃれですね、
はい、それが日曜の午後になりますと、出てまいりまして、毎週ほぼ毎週日曜日の夕方からクラシックのサロンコンサートを開催しております。
あ、そうなんですか、はい、そうすると造形大の学生などもひょっとして演奏されるかもしれないということでしょうか。
ただ結構出演はですね、はい、ハードルが高うございまして、割としっかりと演奏できる方のみという形で、
はい
はい、させていただいております。
そうですか。これはなんだか今お話伺っておりますと、鈴木さんがのこだわりとかやりたいことが詰まった そんなお店とも言えると、そんな感じでしょうか。
そうですね、まあ、旧来カフェというのはコーヒーを飲むというよりも人が集って、楽しむ場所という意味合いも、強ございますので、そういう意味では本当にいろんな要素を持たせて、学校の中にあるのでアカデミックな部分、また造形大学は音楽のですね部分がございませんので、そういう中では音楽も楽しんでいただける、スペースとして、またもちろん、食事ですとか本当にちゃんとしたコーヒーを楽しみいただけるスペースとして、いろんな要素を持たせようと、思っております。
ああ、そうですか。まずはその美味しいコーヒーを飲んでいただくというのが、これがやはり第一ですから、まあ、それにプラスいろんな思いが詰まっているという、そんなお店をご紹介いただきました、さあ、後半はこのなぜパプアニューギニアに行かれたのかというところから、旅日記をお話ししていただきます。からグリーンコミュニケーション、今回はカフェベルディ店主のパプアニューギニア旅日記、そんなテーマでお届けします。まあ、ようやく後半に入ってパプアニューギニアのお話になるんですが、非常にこのコーヒー豆にもいろんな意味で、コーヒーに対するこだわりを持った都築さんなんですけれども、今回このパプアニューギニアに行こうと思われたのはなぜなんでしょうか。
はい、コーヒーと言いますとブラジルですとかコロンビア、どなたでもコーヒーの産地というふうに、
そうですよね、はい、お豆さん選ぶときやっぱり産地を見ますよね、
はい、そうですね、はい、そういう中パプアニューギニアに行くって
言ったら聞いたことないなっていう気もいたしますが、
は
い、
結構多くの方から何しに行くのって言われます多分これがブラジル行くって言ったら、あ、コーヒー農園視察ねとかって言われるんですけれども、
もう何も説明する必要がない、はい、っていう感じですよね。
なんですが、はい、パプアニューギニアというのは非常に良い豆が取れる産地の一つでございまして、
そうなんですか、はい、そもそもパプアニューギニアってどこにあったっけというふうにおっしゃる、はい、方も多いのではないでしょうか。
はい、オーストラリアのすぐ北側でございますね。
それが意外な、こうやっぱり地理ってなかなかこう、はい、錯覚っていうか、もうちょっとこう太平洋の真ん中辺に浮かんでるんじゃないかなと、はい、そんな島という気がするんですが、そうではなくて、はい、
まあ、コーヒーの生産国いろいろ中米ですとかアフリカとか南米とかあるんですが、はい、オセアニアに属しておりますので、日本からは最も近い産地の一つでございますね。
意外とその日本からの距離が近いと、はい、あれですか、そのコーヒー豆を日本に運搬するときはどういう形でそもそも来るんですか。
はい、ですね、はい、まあ、直行のものも、あるやに聞いてはいるんですけれども、まあ、多くは香港経由であったりシンガポール経由であったり、
赤い、さっき教えていただいた、はい、その完熟した赤い実の状態で来るのか、はい、それを取った状態で来るのか、どんな感じなんでしょう。
はい、赤い実の状態というのは、はい、パプアニューギニアでは出港できないんですね。まあ、もちろん特例があったら別なんですが、
植物検疫とかなんかそんなことですか。
はい、で日本でもそれは入ってこない、入れられませんので、はい、もう種の状態にした、まあ、コンテナに入れてそれが運ばれてくるという。
そうですか。はい、はい、そしてパプアニューギニアに行かれた理由は、はい、実はオセアニアコーヒーの、産地の一角であると、
はい
はい、それでなぜそこに行こうと思われたんですか。
まあ、たまたまですね、パプアニューギニアが今後日本にもっと輸入を促したいというのがございまして、
パプアニューギニア自身が、
はい、そうですね。で、CIC というパプアニューギニアのそのコーヒーを統括している団体があるんですけれども、
はい、なんとか協会みたいなことでしょうか。
そうですね、
はい、
で、そちらから日本へ輸出している会社にですね、日本人のロースターをちょっと呼んでいろいろとできないだろうかという打診があったようで、
はい、
で私どもにも声がかかりまして、で、まあ、 ブラジルのツアーですとか、
はい、
中米ガテマラですとか、エチオピアに行こうみたいなのはたまに聞くんですけれども。
そうですね、はい、今おっしゃった3つの国は、はい、私たちも耳なじみがありますよね、はい、コーヒーの産地として。
はい、はい、ただパプアというのは今まで聞いたことがなかったので。
鈴木さんご自身もそうなんですか？
パプアの豆自体はもう私ども14年オープンの頃からずっと使っているんですけれども、
はい、
その産地に行けるというのはなかったもので、
はい、
で素人といいますか、まあ、私どもがパッと行って農園巡りできるかというと、
はい、
そういうものでもございませんし、いい農園を見つけるなんていうのもなかなか、私どもの自力では無理なので、やはりそうやって向こうのですね、コーヒー協会の方が、ご案内してくださるということで、充実した視察ができるかと思いまして、
はい
はい、参加してみました。
あ、そうなんですか、はい、それ割合つい最近だそうですね。
はい、先週の土曜日に帰ってまいりました。
土曜日に帰、はい、つまり帰って1週間前に帰って来られたばかりと、はい、
そうですね。
どれぐらい滞在されたんでしょうか？
丸1週間でございますね。
あ、そうですか。まだお疲れがあるやもしれない
、
そんな時に来ていただきまして、は
い、
ありがとうございます。はい、そして実際に行かれてどういうことをこう、まあ見てまられたんでしょうか？
はい、コーヒーに限らずですね、
はい、
パプアニューギニアという国はヤフーなんかで検索しましても、パプアニューギニアって入れたら下に候補で人食いなんて出てくるぐらいな国でございまして、
はい、
実際今本当に職人とかっていうのはないようなんですけれども、ただ部族間の抗争というのが昔から激しかったということで、他の国に比べますと本当部族単位というのが非常に強い国なんですね。
はい、
で、本当に隣の部族は喧嘩相手みたいな感じで、
現在もそういう感じも残っていると。
そうですね、
はい、
聞けば隣の部族と協力していいコーヒーを作ろうなんて考えはないのかって聞いたら、はい、そんな考え毛頭ないみたいに即答されるような、はい、国でございまして。
ということはやはりオラが部族という、はい、自分たちの部族を、まあ、大切にする守るという、
そうですね、
そういう伝統的な、はい、流れがあると。
そうですね、は
い、そういう国です。
はい、
はい、
で、そういう中ですので、私どもがパプアニューギニアの豆をですねずっと仕入れていて、
はい、
どうしてこんなこうクオリティが安定しないんだろうと思ってた時期があったんです。
はい、
最近そうでもなくなってきたんですけれども、でそういうのもですね、実際パプアに行ってみて、いろんなことを聞いてみると、確かにそうなんだろうなというのがすごくよく見えてまいりまして。
あ、そうなんですか。
はい、
その安定しないというのはなぜだったんでしょうか、実際に見られて。
要はその相互協力体制みたいなのができていないというのはそうなんだろうなというのが一つとですね、あとそのクオリティをコントロールするという意味ではまさに今猪についたという感じで、聞いてまいりまして、まだなかなかそのクオリティを維持しようという考えがそういう少数部族単位では、できていなかったのかなというふうにも感じてまいりました。そうですか。
農園を回られたと聞いておりますが、はい、そうするとその一つの農園は一つの部族の方が管理運営されているということですか？
そうですね、ただ外資が入ってきまして、大きな一つの農園になっているというようなところもあるんですけれども、もうそれは完全な主従関係でございますね。で、その中の一つの部族でやっている農園に行った時などはものすごい歓迎を受けたんですけれども、
はい、
よく皆様ご覧になる、
ちょっと動画をご覧になる、はい、方を、なれる方は
こういう形でですね、これは向こう
の、それ日常の頭に羽のついたなんか帽子をかぶっておられ、はい、アメリカの先住民族とやや似ているイメージもありますが、
こんな感じなんですけれども、
これ現在も、
いや、
これは観光客用のスタイルではなく
かと思っていたら、やはり部族ごとに衣装があるようなんですね。はい、
そうなんですか。はい、顔に何らかを塗りたくって、
はい、
こういろいろ虫よけとか多分理由がいろいろありますよね。赤く塗ったり、
ね、
白く塗ったりと。
ただその部族ごとにその髪飾りなんかもちょっと違うようで、はい、
あ、そうなんですか。
はい、
そういう部族ごとに農園を持って、
はい、
持っておられる部族もあり、コーヒーを作っておられるという、はい、その品質自体は実際に行かれてどうだったんですか？は
い、この中でいくつものですね、豆を、はい、カッピングという、テイスティングをしていったんですけれども、非常にクオリティが高いものも少なからずございました。
はい、
ただ、その農園を回った時にですね、もう本当に心の叫びといいますか、おそらく本音をぶつけてきたんだろうなと思うんですけれども、
はい、
私たちはここでいい品質のものを作ろうと思って、精製場なんかも本当に手作りで良いものを作っていってるんだけれども、なかなか欧米はそれをこう買い叩くじゃないですけれども、労力に見合ったものを出してくれない。で、自分たちも手探りで今クオリティをアップしていってる状態なんだけれども、実は日本に対してはパプアニューギニア全生産量の 7% しか入ってきてないんですね。で、日本人はですね、そういう中でも
パプアニューギニアの生産量の 7% が日本に来ている。
はい、
あ、ただ少ないということですか？
そうですね、はい、これだけ近いのでもっと多く取ってほしいというのと、今回行った仲介してくれたところがですね、より近代的な生産ができるようにということで、電気も向こうしょっちゅう停電しますので、ソーラーパネルを導入して、それでその赤い果肉を除去する装置なんかをですね、村に設置したりとか、そういうのも手伝っているということがございまして、日本人は本当に技術共有もしてくれるという考えが、ニューギニアの人たちは持ってるんですね。
そういうことは日本人だったら、はい、してくれるんじゃないかということですね。
は
い、
そうですね。
都築さん実際に行かれて、はい、これをこうしたらこういう装置があったらもっとうまくいくのにとか、はい、美味しくできるのにとかいっぱい思われたんじゃないでしょうか？
そうですね、やはり現地の人は消費国でどう飲まれているかとか、どういう味が求められているというのがわからない状態で手探りでやってらっしゃいますので、そういう意味では今回そのパプアの教会の方とですね、日本人との間でのパイプができたことですし、今後本当にこういうコーヒーを求めていますと、こういう味作りをしてほしいですと、こういう生成度合いにしてほしいというのを私たちもどんどん発言していくことによってですね、これからパプアニューギニアの豆も非常に良くなっていくかと思いますし、でまた私たちも良いパプアのニューギニア の豆を入手できるのではないかと、そういう希望を持った1週間でございました。
あ、そうですか。はい、なんかまとめてい
ただい
て
すみません、まとめちゃいました。
ありがとうございます。あれですよね、
はい、
今はこうフェアトレードのコーヒー豆ですとか、結構それが歌われるそういう時代でもありますけれども、はい、やっぱり今お話伺っているとなかなか、そうじゃないところもたくさん残っていると、はい、やっぱりニューギニア、パプアニューギニアだともっといろいろ協力できることがありそうですね。
そうですね、単に良い値段で買うというのではなくて、
はい、
このクオリティに持っていったらこの値段で買えますよという、はい、明確な目標を持っていただくというのが、消費国としての重要な役割かなというふうにも強く感じましたね。
なるほど、
はい、
求められている品質はこういうものなんですよということをちゃんと説明するということがレベルアップに自然つながるということですね。
はい、
はい、ただただその新しい装置を提供するとかそんなことだけではなくて、はい、やっぱりそういう内面的なことをちゃんと説明するということがお互いにウィンウィンの関係になるということですね。
そうですね、
はい、わかりました。はい、なんか半年に一度ぐらい行かれそうですね。
いえ、ちょっとパプアはですね、何かと怖い国ですので、
はい、はい、山賊にもあったというお話を伺いました。
はい、2000円ぐらい請求されたようなんですけれども。
ああ、そうですか。道を通せんぼして、はい、こう払わないと通さないぞって言われたそうです。
そうですね。
またお越しくださいね。はい、ありがとうございました。はい。